換気をしましょう。昨日は原爆の日、皆さんも平和公園に行かれたり、あるいは、テレビで、記念式典を、ご覧になったことと思いますけれども、昨日はなんか例年になくスピーチが、力強かったなというか、そんな感じがしましたね。市長のスピーチ、そして、県知事の、スピーチ、一番良かったのは子どもたちの、スピーチは良かったですね。で、国連の事務総長も来ておりましたけども、もう完全に子どもたちのメッセージに負けてましたけどね。でもやはりこれだけこう戦争が身近に感じられる時なので、なおこの平和が重要だなということをこう感じながらね、あのメッセージを、作った人も作ったでしょうし、聞いた人もそれを感じたんじゃないかなと、思いますね。私がこの広島に、私の両親は広島の人じゃないんですけども、広島の、教会、まだこの教会が三笹の風呂屋の前にあった借家だった時に、教団の任命によって広島にやってきて、その翌年に私は1960年に生まれてます。ということは考えてみると、まだこの原爆投下から15年しか経ってないんですね。だから15年しか経っていないのに、そこに来て普通に暮らしていたと、今では多分考えられないようなことが、あったわけですけれども、しかし、その後、あちらこちら行ったりはしましたけども、ずっとこの広島で、牧師をさせていただいている、でも年々やっぱりこの広島でにある教会ということの大切さというか、そういうことをこう強く思わされるわけですね。はい、じゃあ窓を閉めてください。ノブをちょぼっと引っ張ってね、今日はですね、愛と平和の神というテーマでお話をしたいと思います。今も少し申し上げましたけども、今年はロシアによる、ウクライナ侵攻、侵略といった方がいいでしょうかね、ということがありまして、戦争について平和についていろんなことを考えさせられますね。皆さんもそうだと思いますけども、私もいろんなことを考えさせられましたけども、そもそもこの世界は平和ではなかったんだなということを強く思いました。もちろんそのこれまでも湾岸戦争であるとかですね、アフガンであるとか、いろんな国の内戦の話であるとか、シリアの話とかですね、いろいろ聞いてましたけども、なんとなく他人事だったですね。でもやはりこの今回のロシアによるウクライナ侵略侵攻は、なんか非常にこう身近な戦争というかですね、そんな感じがして、私だけかもしれませんけど、なんとなく日本にいると特にですね、この平和な国なので、マスクを外しましょう。平和に見えてましたけども、そうじゃなかったんだなということを思い知らされました。そしてやはりこの広島にいる人間として、核ですね、もともとその核兵器に対する憤りというかね、そういうものは強く持ち続けているわけですけれども、まさかね、その使用をちらつかせて、いうことを聞かせようというような、そういうことがね、この21世紀に行われるとは誰も思っていなかったんですね。でもそうではなかった、そしてまたいつ使われてもおかしくないような、 どこにでもその核のボタンをいかにもテレビで映るようにして持っていってですね、いつでも使うぞみたいな、そういう脅しをする人がこの時代にいるんだという、そしていつ実際にね核が使われてもおかしくないという、本当にそういう状況なんだなということを改めて思わされましたね。それからまあこれはその、まあ、戦争とは直接関係ない、まあやっぱり関係あることですけど、この今21世紀インターネットの時代でですね、世界中の情報が、どこでも手に入れられるような時代なのに、この、まあ、ロシアの人たちの話を聞くと、自分たちのやってること、プーチンのやってることは間違いではないんだというふうに、まあ、多くの人が思っているんですね。でやはりこのメディアが統制されて、まあ、プーチンの言うことを聞くテレビしか放映しないというのは、まあ、まさにあの第二次世界大戦時のね、日本の大本営発表みたいなことがこの21世紀にも行われているんだということで、これも大変驚きました。そして、まあ、改めてですね、まあ、武器があるところには平和はないんだと、ね、実際に戦争がそこで行われていなくても武器を持っているということはもうすでに、戦争の第、もうまだその撃っていなくてもですね、もう戦闘状態にほぼ近いんだと、そういうことを強く感じましたね。まあ、誰かがもう武器を持っている時点で平和は存在しないんだ、それはまあ自分を守るためだとか、いろんな理由をつけてですね、いくらでも理由はつけられますから、武器を持っている時点で平和というものはもう存在したいんだなということを教えられました。そしてやっぱりこの今の世界というのはとにかく奪い合う世界ですよね。物資にしてもお金にしても何にしてもとにかくみんなで奪い合っている、奪い合っている以上は当然そこに争いが生まれるし、またそれぞれの国が国の利益を優先している以上は必ずそこに争いが起こり戦争が起こるんだと。たった一つしかない地球でね、みんなでそこで住んでるんですけども、それぞれが国境線を引いてね、そしてこの線からこっちは自分の国、線から向こうは敵みたいなんですね、そういう、こう構図が世界中にある以上平和は生まれないんだろうなと思いました。そして戦争は新たな戦争を生むんだと、このロシアのウクライナ侵攻以降ですね、世界中で軍備が増大しているんですね。日本でも防衛費を増やさなきゃいけないんじゃないかと、もうまことしやかにそういうことがこうささやかれているというかね、もうそれが当たり前であるかのように、でも武器を持てば持つほどそれだけ危険が増していくわけですよね。そういう側面が全然こう語られないままに、いや守るためには武器がいるんだ、最新鋭の武器がたくさんないとっていうですね、まるで幼稚園の子供が殴ったから殴られるんだ、鉄あの棒で殴ったから棒を持っていくんだみたいなですね、そんな議論をこの21世紀にですね、大の大人がやっているということは非常に残念な気がしますね。まあ以上この、最近の戦争と平和について私が考えたことですけれども、皆さんもねいろんなことを考えられたと思いますが、さて今日の御言葉ですね、今日の御言葉は非常にシンプルな御言葉であります。新約聖書コリントの信徒への手紙の2の13章の11節ですね、もう一度読みしますが、終わりに兄弟たち喜びなさい、完全なものになりなさい、励まし合いなさい、思いを一つにしなさい、平和を保ちなさい、そうすれば愛と平和の神があなた方と共にいてくださいます。まあ、終わりにっていうのは、まあ、この手紙の最後として締めくくりとして、これだけは頼むよと、このことだけはしっかり、心に刻んでおいてねということでパウロが述べているわけですけれども、まあ、ここには5つのですね、まあ、命令の動詞が使われているんですね。 一緒のことをパウロは、まあ、命令しているというか願っているわけですけれども、まずはね、喜びなさいと、まあ、これはあのテサロニカの手紙が有名な言葉ではありますけれども、まあ、パウロは常に喜びなさいということを教えていますね。でこれは、まあ、喜ぶというのは、まあ、感情的なものだと、私たちは喜びというのは、ね、感情だと思ってるんですよね。何かあったら嬉しいと、もう絶対負けると思っていた9回の裏に2つもエラーしてくれて、勝ったら嬉しいというですね、あんなんで喜んじゃいけません、そもそももうあれは多分阪神がですね、まあ、昨日8月6日でピースナイターですからカープに勝たしちゃらないけんなと思って忖度して、エラーしてくれたですね、まあ、何が言いたいかというと、何かあって嬉しいというのは、まあ、嬉しいということですよ。パウロが言ってるのは喜べって言ってるんですね。喜べっていうのは意思なんですね。喜ぶというのは意思なんです。この意思として喜びなさい。心は悲しい、ね、心はつらい、心は苦しいかもしれないけど、意思として喜びなさいとパウロは命じているんですね。これは神様が願ってらっしゃることだと。なぜか、ね、それは全てのことに神が働いていらっしゃるんだから、ね、それはあなたにとってネガティブなことかもしれないし、悲しむことかもしれないけれども、そこに神の技は必ず働くんだから喜びなさいと言っているわけですね。2番目に完全なものになりなさいと言っています。完全なものになるのがとても難しいことですけれども、これは完全を目指しなさいということですね。まあ中途半端でいい、適当でいい、まあこれぐらいでいいんじゃないかと思っちゃいけないよと。生きている間は神のしもべとして、イエス・キリストの弟子として、イエス様という完全なモデルがあるわけですから、それを目指しなさいと言ってる。どっかで私たちはまあいい、これぐらいでいいんじゃないかと、ね、こう妥協してしまう、そういう弱さを持っておりますけれども、そうじゃないんだと。生きている以上はイエス・キリストに向かっていくんだという意味で、完全なものになりなさいと述べているわけですね。そして3番目に励まし合いなさいと言っています。これはお互いのことですね、まあ、別の言葉では徳を立て合いなさい、追いこどめようというですね、このギリシャ語ですけれども、 お互いに、徳を立て合いなさい、励まし合いなさい、自分一人のことじゃなくてね、慰め合いなさい、励まし合いなさい、言葉をかけ合いなさい、自分さえ良ければいいということではありませんよと、ね、あなたの隣に悲しんでいる人がいるんだったら慰めなさいと、ね、一緒に励まし合いなさい、そういうことが大切だと言ってますね。そして4番目に思いを一つにしなさい。ほら、みんな同じ思いを持てということではもちろんありません。それぞれ違ってもいい、だけれども一つに、つまり調和しなさいということですね。さらに、まあ、主に向かって互いに受け入れ合うということも意味しているような気がしますね。それぞれの相違を、その昨日の、子どもの、ね、あの平和記念式典のスピーチでね、本当の強さというのは違いを受け入れ合うことって言ったのかな、そういう、 こう言葉がありましたけどね、上町小学校の、僕は昔スクールカウンセラー行ってた学校ですけどね、彼はカタカナの名前だったから、ね、南米系なのかと思いましたけども、まあ見事なスピーチだったですけども、思いを一つにするために受け入れ合いなさいと、認め合いなさいということを述べているんだと思いますね。そして最後に出てくるのが平和を保ちなさいという言葉なんですね。まあ、これどれが重要ということではないと思いますけれども、やはり一番最後に平和を保ちなさいと言っている、まあ、これ平和を保ちなさいと訳されてますけれども、これは平和を作りなさいという意味でもあるんですね。平和でありなさい、いや平和を作り出しなさいというのはですね、平和を維持するために努力しなさいということですね。平和は何もしなければ壊れるんだということを言っているわけです。人と人との関係において、国と国との関係において努力し続けなければ平和は壊れていくんだと。何もしなければ 人は憎しみ合い殺し合い戦うんだと、だから平和のために努力しなさいということを言っているわけですね。そしてこの5つを一生懸命やりなさい、そうすれば愛と平和の神があなた方と共にいてくださいますと言って、これやらないと神様一緒にいてくださらないのかなと、そういうことではもちろんないと思いますが、ね、いやこのように私たちが喜ぶこと、完全を目指すこと、互いに励まし合うこと、思いを一つにすること、そして平和を保ち続けようとするときに愛と平和の神が私たちと確かに一緒にいてくださるということが分かりますよと言っているわけですね。でここに愛と平和の神っていうね、この表現、聖書でここだけしかないとても素敵な表現ですけれども、私たちはその神は愛なりというね、愛の神ということはもちろんそのように信じているわけですし知っているわけです。神様は私たちを愛してくださっているということも知ってますけれども、神は平和の神なんですね。平和を願われる神なんだ。それはイエス様が三条の水訓の中でおっしゃった、平和を実現する人々は幸いである、その人たちは神の子と呼ばれるという、この言葉にも表れてますね。神が平和の神だから平和を実現しようとする、平和を作り出そうとする人は当然神の子なんだと、神の子と呼ばれるんだ。で平和って、特にね、日本人は特にこの戦争の後ですね、本当にこの平和に、過ごしてきているので、平和ボケしていると言ってもいいかもしれないですね。平和のために何かしようとするその働きがすごく少ない。平和を維持作り出そう、平和を維持していこうということが非常に少ない。何もしなければいいんじゃないかとですね。でも聖書は何もしなければ平和は起こらないと言ってるんですね。人と人との関係においてもそうなんです、ね、隣は何をする人ぞと、お互い、寄らず触らずじっとして何も起こらなければ平和なんじゃないか、そうじゃないということです。平和を築くためにそのあなたの隣人との間にどうやったらその人と平和に過ごせるかということのために努力しなきゃいけない。平和は作り出すものだと聖書は言ってですね、何もしなくて起こるものではないということです。愛と平和の神、神は愛の神であるし平和の神なんだと。神様はもちろん私たちとの間の平和を作られた神ですね。一人子を送って、私たち人類、人間とご自身との間の平和を神ご自身が確立してくださいました。ローマ書の5章の1節に、私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエス・キリストによって神との間に平和を得ていると。私たちと神様との間の平和はイエス・キリストによって作られた。イエス・キリストの十字架によって、イエス・キリストの犠牲によって、イエス・キリストが私たちの身代わりとなってくださったことによって、私たちと神様との間には完全な平和がある。つまり何もしなければ神様と私たちの間には平和は生まれないです。なぜならば私たちは罪深く神に背いていたからですね。そんな私たちが神様の子とされ、神との間に平和をこうしていただいているのはイエス・キリストによる神の一人子の技によるわけですね。またイエス・キリストは人と人との平和も作られました。エフェソの2章の14節にあるように、実にキリストは私たちの平和であります。2つのものを1つにし、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊してしまうくださいましたと。この2つというのはユダヤ人と異邦人ということがこのエフェソ書の文脈の中では語られているんですけども、これはもうあらゆる人と人とのことだと思いますね。なぜ人と人が戦うのか、それはそこの間に敵意があるんだと。人間は互いを敵対視する、憎み合う。でもそれが起こらないようにイエス・キリストは私たち人と人との間に立ってですね、 十字架にかかり、それぞれの敵意を引き受けてくださった。人を憎むなと、私を憎みなさい、人を裁くな、私を裁きなさい、そう言って、人と人が憎しみ合うことがないように、私たちが敵意を抱いた瞬間に、私たちはイエス・キリストの十字架がそこにあると思わなきゃいけない。私たちの敵意は十字架に向かっているんだ。あ、イエス様は私の代わりに、私のために死んでくださった、だから私は人を憎むべきではないし、敵対をするべきわけではない、べきではないということをイエス様の十字架によって知るわけですね。神は愛の神であると同時に平和の神だと。神は平和を願っていらっしゃる神だ。だから今この世界の状況を見て一番悲しんでいらっしゃるのは神ご自身であることは間違いないですね。神様はまあ、もちろん人類の歴史は戦いの歴史、戦争の歴史ですから、ずっと悲しんでこられたと思いますけれども、今まさに深い悲しみを抱いていらっしゃると思いますね。なぜあなたたちは戦うのか、殺し合うのか、なぜこの世界で愛し合うことができないのか、許し合うことができないのか、認め合うことができないのかと神は悲しんでいらっしゃると思いますね。私たちはでもそれでも努力はし続けていくわけですけれども、聖書は一方でですね、最終的に訪れる平和を約束しています。イザヤ書の、今読んでおりますイザヤ書の2章ですけれども、1節から5節にこのようにあります。アモツの子イザヤがユダとエルサレムについて幻に見たこと、終わりの日に主の神殿の山は山々の頭として固く立ち、どの峰よりも高くそびえる、国々はこぞって大河のようにそこに向かい、多くの民が来て言う、主の山に登りヤコブの神の家に行こう、主は私たちに道を示される、私たちはその道を歩もうと。主の教えはシオンから、御言葉はエルサレムから出る、主は国々の争いを裁き多くの民を戒められる、彼らは剣を打ち直して好きとし、槍を打ち直して鎌とする、国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない、ヤコブの家を主の光の中を歩もうと。これは今から2700年ぐらい前でしょうかね、預言者イザヤが預言した終末の予言であります。この世界の終わりに起こることを予言しているわけですね。この世界に何が起こる、この世界の最後に何が起こるかと、まず主の神殿の山は山々の頂として固く立つと言っています。これは主の神殿の山というのはエルサレムのことですけれども、これは主なる神があらゆる支配の頂点に立たられるということですね。なぜこの世界が互いに憎み合い、またいがみ合い戦っているのか、それはそれぞれに支配者がいて、それぞれに主義主張があるからですね。一人の神によって支配されなければ、当然お互いの間にいがみ合いが起こると。この世の終わりに主の神殿の山は山々の頂として立つんだと、主なる神があらゆる視点の支配の頂点に立たれますと約束しています。そして次に、主は私たちに道を示される、私たちはその道を歩もうと。そしてその主なる神によって道が示されるんだと。それぞれ勝手に道を見てますからね、それぞれの国が、それぞれの支配者が、それぞれのグループが、私たちの道はこれだ、私たちの道はこれだと思ってその道を歩んでるから、当然交差するわけですね。でも主なる神によって示される道、全ての人がその道に従っていけば、その道は交差することはありません。それは主なる神の教えに皆が従うようになるということですね。そして主は国々の争いを裁き多くの民を戒められるとありますね。これがこの今の世界の争いに対する 聖書の答えですね。最終的に神様は国々の争いを裁かれますと。人間は人間を裁くことができません。いくらあいつが悪い、こいつが悪いと言っても、それぞれは自分が正しいと思っていれば裁けないですね。まあ、国連があるから大丈夫かなと思ったらね、国連ぐらい役に立たない、人たちはおらんなと、まあ、役に立たないって怒られますけど、結局その人間は人間を裁けないんだなということが分かったですね。神様がやっぱり裁かれないと、で神様だけが人間の本質を分かってらっしゃいますからね。人間には人間は分からないので、一体何を考えて、そして何が正しいかということすら分かりません。何が正しいのかということは分からない。神のみがそれを分かられる。その神が裁き、そして戒められると、そう約束されているわけですね。そして最後にこう書いてある、もはや戦うことを学ばない。まあ、これは有名な黒人霊歌ですね。Study War No More というですね、Down by the Riverside という有名な歌ですけれども、あの中で言われている、もはや戦うことを学ばないと。で、この、戦うことを学ばないというのは、私はこれまでずっとですね、なんか学校で戦争のことを勉強しないというようなイメージで読んでたんですけども、英語ではこれはですね、多分プリペアという言葉かな。だから戦いに備えないというふうに訳されてるんですね。全部の訳ではなかったかもしれませんけれども、要するに戦いのために備えないんだと、まあ、今流に言えば軍備をしないんだという意味のようですね。もちろんその戦いについて学ばないということは、戦いを、まあ、情報として学問として学ばないということもあるかもしれませんが、本当の意味は戦いのために備えないんだと。結局戦いのために、最初の意味言いましたけども、戦いのために備えたら必ず戦いが起こるんですね。いや守るためですと、ね、言って、いや守るために攻めてきたら撃つんですって言って持っててですね、たまたま撃っちゃったとかね、それで起こった戦争はこれまでの歴史でも数限りなくあるわけですよね。持ってたらそれが起こると。でもこのイザヤ書にはスタディワーノアモーだと、もう戦いの備えをしないんだと。だから剣を隙に槍を鎌に打ち直すって書いてあるんです。まあ、これは実際に、パレスチナでね、この旧約聖書の時代ですけれども、戦いのための金属は貴重だったので、平時にはそれを農業用に打ち直して使ってたんです。で、戦いの時にはまたそれを打ち直して、剣にしたり槍にして、戦争終わったぞっつったらそれを鍛冶屋に持ってってもう一回叩いて隙にしたり鎌にしたりしてたんです。これ実際にあったことなんです。まあ、今はね、その鉄はいくらでもありますから、そんなことをする必要はありませんが、でも、もう戦いをいらない、戦いをしないんだというのは、戦いのための備えをしないんだと。この世の終わりにはすべての、つまり武器はなくなるということです。すべての武器はなくなるんだと。だ、このイザヤ書の予言が、まあ、今日ほどね、今ほど福音だなと思うことはないですよね。ああ、そういうことを神様は約束してくださってるんだと。今この世界の様子を見て心を痛めてらっしゃるけれども、最後には必ずこの世界に神は平和を与えてくださるんだと。世界の武器はなくなるんだと。主なる神がこの世界を支配して正しく裁かれ、そして戒めて、すべての人は神の思いに従っていくんだと、そういう時が来るんだと約束してくれている。これこそ福音だなと思いますね。もしこの聖書の予言がなかったら、もうこの世界の未来は本当にもう闇しかないです。最後は、まあ、核を使い切って地球をバラバラにしておしまいですよね。 でも神様はそうなる前にこの世界を終わらせ、そして本当の平和を与えると約束してくださっている。だから最後にこの言葉はね、ヤコブの家よ、主の光の中を歩もうと言って結んでるんです。つまり私たちの神はこの世界を愛してらっしゃってね、愛と平和の神ですから、最後に平和を与えてくださる、その約束をしてくださっている。今あなたたちの目の前には戦いがあふれているだろう、あなたたちはそれで心を惑わしているだろう、あるいはああもうしょうがない、こんな世界なんだからといって諦めているかもしれない、あるいはいややっぱり軍備は必要だなんて思うかもしれないと、いや違うよと、神様はこの未来を約束していらっしゃるんだから、主の光の中を歩みなさい、つまり主が願っていらっしゃる、主の望まれる正しい行いをしなさい、諦めちゃいけない。あのパウロが言ったあの5つのことは私はここに戻ってくると思うんですね。主の光の中を歩むというのはどういうことかと、喜びなさい、あなたたちどんないろんなことがあるかもしれないけれども常に喜んでいこうじゃないか、そして完全なものを目指していこうじゃないか、さらに励まし合って思いを一つにして平和を維持していこう、作り出そう、まさにこれこそが主の光の中を歩むことですね。いや私がそんなことやったってこの教会でわーわー言ったって先生そんな大したことありませんよと、ね、もう闇がこの世界を覆おうとしてるじゃないかと、そう思ってしまうから、ヤコブよ主の光の中を歩もうじゃないか、ね、皆さん、ね、私たちはできることは小さいかもしれないし、それは結果はすぐに出ないかもしれないけれども、主が約束してらっしゃるこの最終的な平和に向かって光の中を歩まなきゃいけない、諦めちゃいけないし、また無駄だと思っちゃいけない。ヤコブの家を、主の光の中を歩もう。もはや戦うことを学ばない時が必ず来るからですね。そのことを私たちは信じて、そのことを希望に思って、今私たちはできる最高の努力を持って主の光の中を歩んでいくわけです。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、尊い皆を心から賛美いたします。私たちのできることは小さな小さな、本当に小さなことです。でもあなたは終わりの日にこの世界をの戦いを終わらせ、民を戒め、そして戦いを学ばない、その世界を作ってくださると約束してくださいます。ですから私たちは生むことなく、たゆむことなく、諦めることなく、主の光の中を歩んでいかなければなりません。神様、それぞれがまさに星のように輝いて、この闇の世にあなたの真理の光を灯していくことができるように、私たちはそのために救われ、そのために愛され、そのために神様あなたによって平和を与えられたことを感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アメン。どうぞご起立ください。 主御子イエスキリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一同の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。では本日の平和記念礼拝、これで終わりたいと思います。どうぞお座りください。